http://all.com/news/eid198 より天才。丸一、意識を使って自分と人を癒すテクノロジー。私たちは、皆、一人一人が、この現実世界の創造者です。しかも、他のものや他の人とつながりを持った共同創造者です。私たちは、ボディマインドスピリットを通して、身の回りで起こっている絶え間ない変化に関わっています。その変化は、私たちの人生に意味を与えてくれます。問題は、私たちが外部環境に従属する、人生の傍観者であるかどうかでなく、どうすれば自分が意図的な創造者であるということに気づくかです。この気づきは、病気の根本治癒や難病の奇跡的な治癒と深く関わってきます。丸二、人は現実を変えることができます。現代医学で不可能と思えるような不治の病や難病の人に対して、私たち医師は、一生治りませんよ、といった言葉を思わず言ってしまうことがあります。しかし、この場合、私はあなたの病気を治せませんが、きっとあなたの病気を治す方法や人は見つかりますよ、と患者さんに言った方が正しいようです。世界には、医や本でも、医師以外に不治の病や難病の人を治す人がたくさんいます。それは、世間一般に知らされていないだけです。例えば、整体師さんや整骨院の先生、優れた気功の先生の中には、医師以上にいとも簡単に不治の病や難病を治す人がいます。このような方々を見ると、一つの共通点が浮かび上がってきます。それは、彼らが現、代医学とは全く別のアプローチをとっているということです。その方法とは、表層意識の働きを停止させ、普段表に現れてこない潜在意識やそれよりも深いところにある意識にアクセスする方法です。この方法は、病気を治すというよりも、クライアントと自分の現実を変えてしまうといった方が適切かもしれません。この時、手術者はクライアントの病気や症状だけを取り除くのではなく、手術者がクライアントの病気や症状を取り除かなければならなった手術者の中にある原因多くは手術者の過去の記憶から生まれた原因をも取り除きます。つまり、クライアントと共に手術者も同時に癒されてしまうのです。つまり、クライアントを助けるつもり、手術者自身も同時に助けてもらっているのです。手術者が、この事実に気づこうが気づくまいが、クライアントの現実とともに手術者の現実も変容してしまいます。気づきのある手術者が、治させてもらっている相手に心から感謝するのはまさに、自分自身の過去の記憶、おそらく個人の過去のカルマだけなく、人類が共、有している過去の記憶を含む、追い出す機会をクライアントに与えてもらっていることを知っているからだろうと思われます。3、人間は参加型宇宙の主人公です。人は宇宙が完成した後からやってきて、単にそこを通り過ぎる存在ではありません。つまり、生まれたと思ったらいつの間にか死んでしまって宇宙とバイバイするような儚い存在ではありません。私は、最近、自分が消え去ることのない生命そのものであるように感じてます。私たちは日々、宇宙を創造しながら、すでに現実としてすでに存在しているものに力を与え永続させます。別の言い方をすれば、私たちは、自らが創造しているものを経験する主体であるだけでなく、宇宙を形成する知性を持ったエネルギーそのものであるということです。その理由は、私たちの本質は意識エゴのような表面的、内意識ではなく宇宙に偏在する存在意識、I am that, I am の意識、であり、この意識は宇宙を構成している主要な要素だからであります。人間は、意識という人間の本質が作り出した世界に住んでいます。このような考え方は、参加型宇宙と呼ばれています。自分がいる世界が参加型宇宙であるという事実を人が知ると、自分で目の前の現実を変え始めることができます。4、奇跡は起こります。60度に腰の曲がった女性の腰が、数十秒でほぼ、まっすぐになりました。そのため、女性は数分間、体全体が痙攣のような動きをし始めたため立っていられなくなったほどです。もちろん、このような状態では歩くことはできません。それもそのはずです。もう、数年来、背骨をまっすぐにして歩いたことがなかったからで、40歳代の女性は、手の感覚がなく、痺れが取れません。ところが何度も治療することで明らかに改善してきました。末期がんの患者さんの半数以上が、その瞬間に癌の人に特有のだるさが消えます。8割方消える。気管支炎の人は、 その場で、咳や喉の痛みが消えました。インフルエンザにかかっている人でもだるさが消えます。さらに長引いていた腰痛が消えるといったことまで起こります。丸五、何をしたのか。最初の彼女の例では意識を使って、彼女の中の光を極限にまで増幅しました。あとは、その光が彼女の体をこっぱみじんにした後、元の姿に戻るのを観察しただけです。意識を集中しただけでこんなことが起きます。このような体験をするのは初めてです。意識は自分との間に関連ができた人や自分自身に驚くような変容をもたらします。意識は、ある意味、神です。私たちがなすべきことは何もなく、ただ意識という神なるご技見技のなすに任せてしまうのです。丸六、とても大切なこと。このプロセスにおいて、大変重要なことは、自分も同時に変容の中に入り癒されることに対する感謝です。癒されるのです。一連のプロセスの中に自分が、クライアントを治しているのだという意識が、少しでも入れば、ことはなされません。意識という神なるご技に感謝しながら、自分がクライアントを治すという意識を完全に手放す必要があります。丸七、物理学にはニュートン古典物理学と量子物理学があります。物理学にはニュートン古典物理学と量子物理学があります。ニュートン物理学を元礎として患者を治療しようとするのが現代医学です。一方、量子物理学を基礎として患者にアプローチしようとするのが量子物理学的アプローチです。あえて量子物理学的医学としないで量子力学的アプローチとしたのは量子物理学的アプローチの効果が医学の分野だけにとどまらないからです。この量子物理学的アプローチは癒しや奇跡的治癒、テレパシーや超能力開発、新しい技術開発につながるからです。丸八、ニュートン古典物理学と量子物理学の決定的な差。ニュートン古典物理学と量子物理学の間には決定的な差があります。ニュートン古典物理学では人という観察者がいようといまいと実験結果は異なりません。一方、量子物理学では人がいて観察している場合とそうでない場合では実験結果に明らかな差が出ます。ニュートン古典物理学を基礎とした現代医学は人の意識の介在を認めない医学です。一方、量子物理学的アプローチは人の意識の介在の重要性を最大限に認めるものです。21世紀は量子物理学的アプローチを使って治すテクノロジーの時代だと直感しています。量子物理学アプローチと現代医学 JPG 丸九、量子力学の中の重要な発見、観察者効果。量子物理学では観察者効果という現象が広く認められています。それは光線から発射された電子が観察者がいる場合といない場合でその振る舞いを変えるということです。観察者がいるときには光線から発射された電子は粒子のように振る舞い、観察者がいないときには光は波として振る舞うという現象があります。電子銃の光線から2つのスリットがあるボードに向かって電子を飛ばし、スクリーンに映ったものを観察するという実験が行われました。観察者がいない場合にはスクリーンに電子が波であることを示す縞模様ができました。しかし観察者がいると縞模様ができなかったのです。つまり電子は粒子としての性質を見せたのです。つまり観察者の介在によって結果が違ったのです。電子や光子のレベルでは電子の軌跡を観察するという行為が誰も見ていない時と電子の振る舞いを変えます。このため光や電子の物理的性質は観察者に依存するということができます。ダブルスリット実験 JPG 丸十、このことが治療とどのように関係するのか。もし観察者効果が光線から出た電子の場合だけでなく生命である人にも当てはまるとすれば、観察するという行為が治療結果に多大な影響をもたらす可能性が出てきます。というのは人も最小単位まで突き詰めれば物質、それも電子や光子でできているからです。電子の振る舞いが観察することで変化するならば、電子ででき、ている人体も変化します。体の中で病気を起こしている部位には電子が不調和な状態で存在していると仮定してみましょう。もし、見るという行為によって電子の状態が調和の取れた状態に変化すると、瞬時に病気の原因が除去されます。丸十一、観察者効果のエビデンス。電子が無秩序に散らばっている状況に人の DNA をそばに置くと、電子は整然とした状態を作るというエビデンス。人の感情が人の構成要素である電子の状態や配列を変えるというエビデンス。細胞や組織、 感情までもが DNA の働きと関連しているというエビデンス。丸12、もう一つの量子物理学的な発見。もう一つ重要な量子物理学的発見があります。それは、一つのものが複数の箇所に同時に存在することができるという発見です。このことは、同じ時間や空間に複数の現実が存在することを示します。もしそうであれば、私たちは、存在する可能性のある複数の現実から、自分に最もふさわしい現実を選択することができます。それを可能にするのが観察という行為です。UFO は、すでにこの量子物理学的アプローチを具体的に使っています。一つの UFO が、突然二つになったり、全く別のところに現れるのは、一つのものが複数の箇所に同時に存在するテクノロジーを使っている証拠です。彼らの円盤の中には、複雑な形、器はありません、ニョロニョロのような形をした金属があるだけです。その金属に触れると、触れたものの意識通りに円盤が動くようです。さらに、一つのものが複数の箇所に同時に存在することができるという発見を裏打ちするものに、ドッペルディンガー現象があります。自分とうり二つの自分に出会う現象です。実際に私もこの現象を体験したことがあります。温泉地に行った時に、滝の下にずっといたのに、一緒にいた妻が滝の上の神社にいた私を見ているの、です。このようなことは案外、頻繁に起こっていることなのかもしれませんが、私たちが、ただ気づかないだけのようです。丸13、人体は、光電子、と情報、意識で構成。人体は、基本的に光電子、と情報、意識で構成されています。光は粒子と波の両方の性質を持ちます。そして観察者がいるときといないときでは光は挙動を変えます。すなわち集中した意識に左右されるということです。特定の意識状態の右派がシータ派になったときのような意識状態が受信機となり光や電子の挙動を左右し、体の電磁場がアンテナの役目をします。特定の意識とは、変容した意識覚醒したトランス状態であり、変容の程度によって光の挙動の仕方の度合いも変わってきます。丸14、可能性へのブレーキや常識のタガを外す。子供には、経験によって培われた人の意識を制限するような常識がない分、光の挙動を変えて奇跡を起こすことが容易になります。大人は、これは、こうでなければならないという確固たる常識がある分、奇跡を起こすことができなくなっています。大人になっても大切なのは、昨日までの自分の常識を信じず、その瞬間に何事も可能だと信じきることです。丸15、誰か起こした奇跡が次の奇跡を生みます。6から7割もの末期癌の状態の人を次々と治す医師がいます。私の漢方の恩師横内忠志則先生です。それを見た私は、末期癌は治るということを知りました。それまで、大学で学んだことは、少なくとも転移のある末期癌は死ぬということでしたが、必ずしもそうではないことが分かったのです。末期癌は治らないという私の意識の深い部分での制約が解除されると、恩師ほどではありませんが、私も末期癌を治すことができるようになってきました。このように常識をガラリと変えて現代医学の固定観念に強く縛られている状態から脱却すると面白いことが起きます。丸16、意識が病気の治りやすさを決める。風邪の時の頭痛は、量子物理学的アプローチで一瞬で治せます。しかし、癌は一瞬では消えてくれません。癌を一瞬で消せないのは、風邪に比べて癌の方が重症な病気であるという私の思い込みが、潜在意識の根深いところにあるためです。もし、初めから、風邪の方が癌よりはるかに重症だという逆の観念を持っていたとし、ただ、私の世界では癌は簡単に治るが、風邪はなかなか治りづらいとぼやいていたでしょう。癌も風邪も量子物理学では光という点で全く同じものであるということをただ言葉で理解するのではなく、私たちの本質である意識の深い部分が知るようになると、癌も風邪も簡単に治る可能性が出てきます。丸17、観察するという行為の意味するもの。観察することで、面白いことが分かりました。例えば、手を意識的に集中して観察するとき観察といっても意識で観察する。手の中を膨大なデータが一瞬一瞬流れているのが見えます。これは目だけで見るのとは大違いです。このことは手に関してだけでなく私たちが置かれている現実にも膨大なデータや様々な現実が起こっている可能性があることを知らせてくれます。私たちが この膨大なデータや実現可能な複数の現実から自分に必要な現実を観察という行為によって選び出すことができれば、自分にふさわしい現実を引き寄せることができます。私たちは観察するという行為によって、自らの現実を想像します。ただ、観察には一部の人を除いて、歯訓練が必要です。その訓練とは、集中と気づきの両方をバランスよく行う訓練です。18、膨大なデータが存在している今という瞬間に集中しないでどうするのか。私たちは、今という瞬間にも膨大な情報とアクセスしています。この情報をうまく使えば、治療に飛躍的な効果を示すことができるはずです。ところが、自分は、この瞬間にいても、健在、意識が次のこと未来、に思いを馳せてしまいます。そうなると自分は、今という瞬間にいることができないので、この膨大で貴重なデータとアクセスできなくなります。よく、今、この瞬間にいる、ことが強調されるが、それはこういった意味かもしれません。19、量子物理学的アプローチについて、次に量子物理学的アプローチとはどんなことをするのかということについての考察です。はっきり言ってしまえば、提案はあっても確立した方法はないといった方が良いかもしれません。そうは言っても最初の取っかかりがあれば、その方法を追試する者にとっては有用です。量子物理学的アプローチの基本は、2ポイントという方法です。この方法は、様々な人に用いられています。例えば、マトリックスエネジチクスの著者のロバートさんや気づきの瞑想の著者フランク・キンズローさんもこの方法を取っています。しかし、この方法を初めて行ったのは日本人です。2ポイントは具体的には、肩の部位などで体の硬い部分に右手指に印刷し、指を使うのが好きです。を当てます。この部位を最初のポイントとします。その後、最初のポイントに影響を与える部分を左手指で探します。第2ポイントとします。そして、左手指のポイントを押さえながら、これを最初のポイントの方向に少し引っ張ります。さらに、2つのポイントに同時に意識を集中します。これにより、この2つのポイントがリンクします。量子物理学では、これを量子の絡みと言います。2つのポイントを押さえたまましばらくすると、こそばゆいような嬉しいような気持ちが自然に湧いてきます。この感覚はユーフィーリング至福、エクスタシー、静けさ、枠のなさ、愛、慈悲の元になる、と名付けられています。この起こしこってくる感覚をただそのまま味わうようにします。この感覚が出てくるのを待ち感じることは非常に重要です。2ポイントを行って、手術者が変性意識状態に入ると、クライアントと一種のエネルギー調和状態に入ります。その結果、量子物理学的な変化が起こる空間が現れます。この空間では、あえて問題を解決しようとしな、食ってもしない方が良い結果が出ます。自分とクライアントの過去のデータが癒され、カルマが自然に消去されます。過去から解放されると、手術者である自分とクライアントが異なる現実を選べるようになります。この2ポイント法は、誰にでもできる簡単な方法です。マトリックスエナジェティクスは起きるに任せる。方法。マトリックスエナジェティクスの基本はため無意、無意をなす。何もしないことをする。です。2ポイントに集中することで心とそこに宿る無数の考えが停止すると、心という池の水が透き通ってきます。自分の思考を沈めることができるようになると、マトリックスやゼロポイントフィールドと共鳴するようになります。あれ、これ考えるのをやめた瞬間。対象と一つになることができます。量子的観点から見れば、その時手術者は対象と一つに絡み合っており、確実に変化が起きます。そして、対象と一つになった後は、すべてを手放します。手放さないと宇宙や宇宙を構成しているマトリックスには届きません。さらにこのアプローチをしていると、中で驚き、喜び、達成感が同時にやってきますが、それらをなすがままに受け入れます。簡単に言えば、ここに一つの現実があって、それがもう一つの現実と出会って混ざり合い、新しく素敵な現実を作り出すのが量子物理学的アプローチです。2ポイントのための重要点。2ポイントには2つの段階があります。無へ達する、というのはそのうちの一つです。第2に、信頼感を持つことと同時に、コントロールする気持ちを放棄します。この態度が、私たちが効果を得るときのキーポイントになります。つまり、 私が相手に何かしているという感覚を捨て、深く信頼し、起こる必要がある子、とは必ず起こると確信することです。それを意図と言います。意図とは、信念または信頼感です。意図とは、願うのではなく、それがすでに自分のものであるということを体験することです。丸20、なぜ、このような方法が世界的にも広がりつつあるのか。なぜ、このような方法が世界的にも広がりつつあるのかというと、人類が備えなければならないクライシスが来ても生き残るためではないかと思っています。そのクライシスというのは、人為的に作られたウイルスによるパンデミックです。このウイルスにかかると出血が数時間で起こってきます。さらに感染力が強い可能性があります。このウイルスは実験中の人為的ミスによって外部に出たものです。このような人を脅かすようなマイナスの予想はしない方が良いのですが、全く起こらないとは限りません。もしそうなった場合に、政府が飛行機や新幹線といった交通機関を即座に止めるという英断をしない限り、ウイルスは瞬く間に日本全土に広がってしまいます。新型インフルエンザが空港の検疫をかいくぐって西日本に広がったのは、まだ記憶に新しいことです。あの時も、政府は、すべての交通機関を一定の期間止めることをしませんでした。いくら致死力や感染力が強いウイルスが発生しても、日本では経済が優先されるため、交通機関を即座に止めるということは、しないだろうと考えています。このウイルスに対して現代医学は、対処法を持っていません。なぜなら、自然が作ったウイルスではなく、人間が作ったものだからなのです。このようなことが起こっても、多くの人が2ポイントを行うと、ウイルスの害を即座に低減して生き残ることができる可能性があります。2ポイントはアキララ、蚊にインフルエンザに効果があるのだから、同じ光でできた未知のウイルスにも効くはずです。21、実際に2ポイントを行うとき、多くの人の頭痛が瞬時に消えます。あと B のかゆみが消えます。頑固な肩こりが消えます。例えば、肩こりを治す場合には、肩を肩と見ないで、光の集合体として扱います。そうすれば、肩こりは、瞬時に姿を消します。ところが、肩を筋肉や筋膜の塊というように常識的に捉えているとなかなか効果が出ません。さらに、治そうとするのでなく、肩ではなく光の塊を分解し、その後で元通りの光の塊にするというような取り組み法をすると効果的です。できれば、肩という部分にとらわれず、一気に全身を光に変え爆発させ、その後、光でその人が再興されるのを見た方が良いのかもしれません。つまり、問題を解決しようとしない姿勢こそが量子物理学的アプローチが効果を示すスペースを作ります。22、2ポイントで何が起こっているのか。人は慣れていない行為をするときに、エゴや思考と呼ばれる表層意識が働かなくなります。つまり、思考が止まった状態になります。思考がその働きを停止すると、存在意識と呼ばれたり、空と呼ばれたり、気づきと呼ばれる状態に入ります。そのような状態では、量子物理学的な変化が起きやすくなります。2ポイントのように、2本の指先が別々の2箇所に置かれている状態を観察しようとすると、慣れていないために左脳的思考が停止し、右脳が優位に働き始めます。その結果、信じられない奇跡が起こってきます。直そうとする思考や良い結果を期待する思考がないスペースには、魔法の力が存分に働くのです。23、2ポイントで癌が消えた例もある。食道癌の人に2ポイントを行った。その後、手術をしたら切除部分に癌は見当たらなかったと本人が喜んでいらっしゃいました。24、様々な2ポイント法。2ポイント法は、体に触れなくても効果的な場合があります。むしろ体に触れない方が効果的な気もします。というのは、クライアントと2ポイントを行う手術者が、量子物理学的変化を起こすような空間を作り出せば良いので、空間に直接アプローチする方が手っ取り早いのです。つまり人を治療しないで、人が存在する場を治療していきます。それはまるで、壊れた家の壁を修復していくのに似ています。ただ違うのは、どこに穴が開いているのか、この場合には見えないだけです。2ポイントで2つの空間を修復すると、その空間が空間にいる人をあらゆる意味でフィーリング、あらゆる有益なエネルギーを供給すること、し始めます。すると、人は一瞬で変容し、治癒反応を起こし始めます。 25。マトリックスと自分の間に量子のリンク絡みを作る。宇宙には、エネルギーの源があります。それを空とか無と呼びます。そしてこのエネルギーの源である空や無とアクセスすることができると、人は驚くようなことを起こすことができます。この空や無と私たちとつなげるものがあります。それは、古代では蜘蛛の巣と言われてきたマトリックスと呼ばれる網のように連続した構造、ものです。マトリックスという網は、宇宙だけでなく私たちの体にも存在しています。つまり、マトリックスは、私たちの意識や体を宇宙そのものとつなげています。このマトリックスは宇宙を入れる入れ物であると同時に、宇宙の何もないと思われている空間を満たしています。このマトリックスにアクセスするだけで私たちの生命エネルギーは活発化し、治療効果は飛躍的に上がります。なぜなら、この世界はマトリックスによって形作られているからです。26。マトリックスとつながるにはどうすればよいか。単純に、自分でイメージしたマトリックスと自分を2ポイントするという方法を取ることができます。さらに、マトリックスと共鳴する形を利用するという方法もあります。27。マトリックスの構造。この宇宙は、ビッグバンによって創生されたと言われています。このビッグバンは爆発した後は九面波という形をとって広がります。マトリックスは、この九面波を原型ひな型にして形成されています。つまり、ビッグバンは、至るところで一斉に起こり多くの九面波が作られ、九面波と九面波の重なりが生じました。この玉、面波と九面波の重なりを元にして、マトリックスが作られているのではないかと考えている。この九面波と九面波の重なりでできているマトリックスを図形にしたものがフラワーオブライフです。したがってフラワーオブライフの立体図形を用いるとマトリックスに簡単にアクセスできます。さらに、フラワーオブライフから咲く、ラレル・カバラ神秘学の生命の木もマトリックスとアクセスするツールとして有用です。これらは、意識を使って病気を治すテクノロジーのツールの最も初歩的なものかもしれません。その他のマトリックスの構造を表現するものとしては、イギリスのサークル模様があります。これを使うことで、量子の世界にアクセスすることができます。様々な模様があるのは、様々な可能性を持つ現実にアクセスするためです。ある図形は、癌を患っている現実から、その人が癌を患っていない現実にシフトさせます。まずは、ここでは、実際に生命の木を使って実験してみます。宇宙の大規模構造、JPG-28、ホログラムの実験。ホログラムを使うと簡単に人の情報を得ることができる。さらに簡単に人を治すことができます。なぜなら、ホログラムは実体と違って光に分解しやすいというメリットがあるからです。さらに、ホログラムは常識が適用されにくいため、常識を超えた方法でアプローチできます。クライアントの横や後ろに、彼らのホログラフィーを作り、彼らとマトリックスをつなげてみたり、病気を体から落下させたりすることができます。ホログラムで起こったことは、クライアントにも適用されるため、ホログラムの癌を消すと、やがてはクライアントの癌も消えるという寸法です。ただし、ホログラムを十分に作らないうちに、クライアントとホログラム、そして自分を結びつけると、効果が不十分なことがあります。ホログラムはクライアントのできるだけ精巧なレプリカにしなければならないかもしれません。ホログラフィーを作って、それにアプローチする。人は、何年、何十年もの間、生活するうちに独自の習慣や考え方、経験によって自分独自のルールを無意識のうちに作ります。この堅苦しいルールは、牢屋の格子のようなグリッドになって、人が新しく経験するものにふるいをかけます。理解しやすいものだけを取り入れ、理解しがたいものは拒絶します。牢屋の格子のような、グリッドという表現がわかりにくい人は、一種の膜だと考えても良いでしょう。人は、長い間にわたって、様々な経験を通じて、自分の周りに独自の膜何を選び何を捨てるかを決定する機能を持った膜を何層も作り上げます。従来の現代医学的な治療で良くならない場合、私たちは新しい治療法を試そうとしますが、個のグリッドや何層にも重なった膜によって新しい治療がうまくクライアントに届かないため、効果が不確かなものになってしまいます。このような場合、グリッドや膜に遮られたその本人を直接治そうとするのではなく、その人のホロフォグラフィックレプリカには、まだ本体のような堅固なグリ 度がないので新しく理解し、がたい治療法でもふるいにかけられることなく完全に受け入れられる。を作って、それを直